中央学院大学清水研究室ラジオ。はい、皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。2023年9月14日木曜日、第84回目ということになりますね。まあ、今日で丸7年というところで、なかなか長寿番組になってきましたけど、まあ、どんな感じっていうのをね、やっていこうと思ってます。長寿番組なんですけど、今日はスタジオ、今は私一人というところで、中央学院大学法学部教授の、清水とやっていこうかなと思ってます。で、主役の七海ミーナさんが、まあ、今向かってるところで、であと、まあ、また第一期のね、ラジオメンバーだった卒業生の渡辺さんと鈴木さんが、まあ、オンラインで途中から入ってきてくれるかなという感じでやっていこうという感じです。と、まあ、この番組は、まあ、今時の学生ってどんな感じとか、中学院大学ってどんなところっていうのを、まあ、皆さんに知ってほしいっていうのをコンセプトに1時間やっていくというようなところで、まあ、こうちょっとね、大学生、まあ、今こんなこと考えてるんだよとか、まあ、そういうのを知っていただけるといいかなと思ってますし、まあ、今ね、なかなか進路をどうしようかと悩んでる高校生の、ね、人もいるかなというところで、まあ、ちょっとね、中学院大学、あ、行ってみてもいいかもって思ってもらえたら、まあ、なんて言うんでしょうね、儲け物って言ったらいけないですけどね。まあ、そういった感じでやっていこうかなと思ってます。今日もメッセージ募集というところで、まあ、私の、まあ、お友達というかね、音声配信アプリ、ハクナのお友達の花ちゃんのね、音源を使っていこうかなと思ってます。お願いします。
この番組は、皆様からのメッセージ受け付けています。昔、大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。セミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そして、ツイッターアカウントは、@清水ラボ。こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんのね、メッセージ音源使わせていただきました。まあ、今私が、まあ、会社やってるのもあるんですけど、まあ、そこでユライブっていうね、配信事務所、まあ、ライバーさんですね、声のお仕事するそんでも、まあ、所属していただいてるんですけど、まあ、そんな花ちゃんから、1曲目はリクエストいただいてまして、まあ、世界の終わりのこの新曲ロボですね。この間9月の12日にもうね、最終回だったみたいですけど、テレビ朝日のドラマの執行って、犬と私と執行官っていうののね、主題歌になってるというところで、リクエストいただいてました。で、この主題歌ロボは作詞を沙織さんですね、作曲を中陣さんが務めて、このドラマのために書き下ろされた新曲なんだということ で誰しも今どうすればよいのかと、これからどこに向かえばいいのか分かっていても、うまくいかずにその場から動けなくなってしまうことがあるのではないかと思いますと。で、まあ、このドラマ執行に出てくる登場人物たちを思いながら書いた歌詞とメロディーが、この素敵なドラマを彩ることができたら幸いですと作詞した沙織ちゃんは語ってますというところでね、まあ、花ちゃんの世界の終わりの絵の愛がね、ありますけどね、というところで、世界の終わりのロボお聞きください。世界の終わりでロボをお送りしました。ちょっとね、しっとりした感じで、まあ、このね、秋、まだ今日は暑いですけどね、まあ、秋の感じのしっとりした感じも、まあ、いいのかなっていう感じでしたね。さてさて、このコーナーで清水ゼミでの活動報告とか、みんなに起きた出来事を話してるんですけど、まだみんな来てないので、まあ、私のね、起きた出来事とかね話していこうかなと思ったりしてますね。今日はまたよくね、こう被ることがあるんですけど、まあ、このね、葛飾 FM の放送前に浦安高校でね、千葉県立の浦安高校で、まあ、探究ゼミっていうのをやってまして、年10回ぐらいあるのかな。で、まあ、法律 の、まあ、私はねゼミを担当させてもらってるんですけど、まあその言ってはいけない言葉辞典を作るっていうんでね、こうなんか放送禁止用語とかねっていうので、まあ、今日はあの放送禁止用語っぽいやつ一覧って言って A3 にこうびっちり書いた紙をね持ってってみて、で高校生にこうなんか不思議な言葉いろいろあるねみたいな、まあ、ちょっと今言うとねあの放送コード引っかかるといけないんで、前に一度ねここでね一回誰かが言ってちょっとあんま良くない言葉で不適切なのがありましたって言ってくださいって言ってカンペ出されてで言ったことがありましたけど、まあまあいろいろねなんでそういうのをちょっとねやってましたけど、まあ高校生はもうね学校始まっちゃってでちょっとかわいそうになと思ってまあ大学生からするともうやっぱりねこう8月9月はお休みで当たり前っていう感覚で、まあなんでねそんな話をちょっとしたら高校生は羨ましがってましたけどね、ああそんなに夏休みあるんですねみたいなね、だからまあやっぱりそこはちょっとこうね、まあ大学短大の、まあ、アドバンテージというか、ちょっと専門学校はまあ毛色が違うから、まあ学校によって本当にやっぱり高校と一緒だったりとか、もっと厳しいとか厳しいのかなみたいなね、まああんまり厳しいとか言っちゃいけないですけど、まあ、休みの多さ少なさみたいなねところがあって、そんなのがねありましたけどね。であとはまあ大学的な話でいくと、まあオープンキャンパスがこう夏休みはまあちょこちょこあって、で私なんかはまあ模擬講義の話は、まあ、先月やったかなと思うんですけど、ペットのね話やったよみたいな話をしたかなと思いますけど、まあ、その後は面接対策講座って言って、でまあやっぱり今その総合型選抜入試とね指定校推薦みたいなので、まあどうしても学校でこうね面接ありますよと、でまあ清水にやってくれって頼まれて、でまあ45分あると、でまあ普通の話したら面白くないんで、こうなんかノックを3回しましょうとか、なんだろうお辞儀はねみたいな話しても多分みんな寝るしなと思って、本当はまあそのみんなの受け答えを聞いて面接する担当者としてはどう思ってるかっていうのをベースにお話ししたんですね。なんでこうなんか覚え、まあ緊張するから覚えてきて全部言ってやろうみたいなあると思うんですけど、それされると意地悪な心が出てきますとかむしろねイレギュラーな質問してみたいとか、まあ別にそういうなんていうんだろう建前ばっかり聞きたくないよっていうようなねなお話をしたりとか、まあ私だったらこんな質問しますみたいな感じで、一応多分ね50人ぐらい来てましたけど、まあみんな寝ないで聞いてくれたからよかったかなと思ったんですけど、やっぱりなかなかね、そういう面接対策講座とかっていうのはまあ受けようと思ってる人は気になるんだろうなと思ったりして、うん、で、まあ、またその社会人とかでに、まあ、なるっていうかね、就職試験の面接とかもやっぱり対策講座もあったりしますけど、それもだとちょっとなんて言うんだろう、なんかいろんなね世の中本がいっぱいありますけど、なんていうのかな、変わったこといっぱい書いてあって、例えば今日どうやって本社来ましたかみたいなね、本社っていうかまあうちの会社来ましたかって言った時に、まあ普通だと電車ですみたいな話になっちゃうと思うんですけど、なんでかそういう面接対策の本だとこう今日は何々線の何々駅を使って来ましたみたいな、で、まあ、緑を眺めながらみたいなね、なんかよくわかんない小話入れてくださいみたいなって、本当にそれいるみたいなとか、こうなんか所要時間が何分かかるのを見越して早く来ましたとか、計画性アピールと書いてあったりしますけど、まあそういう会社もあるのかなとか思ったり、まあいろいろなんですけど、まあ、なんでちょっとねその高校生に聞くというか、高校生段階のまあ面接対策と、まあ、大学生段階の面接対策と、まあ、またはそのね私のゼミから巣立って社会人になった子たちもまあ転職っていうのがね最近は結構ありますけど、まあ、転職での面接とかっていうのはやっぱりちょっとずつ対策が違うのかなみたいなのがあって、まあどっちかというとねやっぱりまあコミュニケーション取れればそれでいいっていうのがね究極にはあるんでしょうけど、まあその辺をねぜひぜひね鍛えてもらいたいなっていうのがね思いましたけどね。まああとはまあ大学教員の夏休みっていうとあれですね、私はちょっと今年もというかエストニアなかなかあれだったんですけど、うん、まあ海外のね 研究されてる先生とか海外に行ってるとか、まあ、そういうのもあってこう日本不在にしてますとかね、そういう人もいらっしゃいますし、あとはまあ国内でね、あのどっかお出かけ、お出かけというかまあ国内のフィールドワークみたいな先生もいるんで、まあ、私もあの一時期なんだろう沖縄のまあ研究でなんか共同売店って言って、ちょっと前のなんか NHK のドラマとかでね出てたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、お店屋さんなんですけどみんなのお店屋さんっていう感覚で、その地域の人が、の代表がお店の店長になるっていう仕組みで、なんでその店長はこう入れ替わったりとかするっていうね、ちょっと特殊なルールがあるんですけど、まあ、そういうのの研究をしたいなと思ってた時期があって、でそうするとやっぱり実際こう都内とかねそんなお店はないので行ってみるしかないじゃないですか。でまたその何十年前の話聞かなきゃいけないから行ってみると、まあ、行くついでに、まあ、リゾートで遊べるっていう、まあ、そういうねなんでまあその研究とまあ遊びって言ったらいけないですね、まあ、ちょっとねリフレッシュを一緒にしてる先生とかも結構いらっしゃるっていうのがこう夏休みのあるあるかなっていう感じがしますね。だから前もよく話してたのありましたけど、結構あのまあ私はまあメインはね中央学院大学はまあ小学部、法学部、そして現代教育学部と3つの学部あるわけですけど、まあ、私は法学部担当してるんですけど、法律系だとハワイ大学法学部っていうのがあるんですね。でまあ、中央学院大学は提携してないんですけど、前に私が行ってた大学とかはそのハワイ大学と提携してると、まあ、提携してると、まあ、やっぱり行き来した方がいいということで、そうすると自動的にねハワイに行けるっていうのでねだからそうするとまあね、あの学生さんも嬉しいんじゃないかなとかね思ったりしますけど、まあ、ぜひまあ、ちょっとね偉い先生たちというかねには検討していただくといいかなとかね思ったりしますけどね。私もなんだろう、なんか行き当たりばったりでね交渉できたらいいかなと思うんですけど、なんか勝手に行ってね、すいませんうちの大学とちょっと提携結んでくださいって言っていいよって言っておくかもしれないですけど、その後がねなんか大変なことになったらいけないなと思ってですけどね。でもまあそういうのもっとね気楽にできると、うん、ハワイとかねなんかリゾートね行きたいなって思ったりもしますけどね。まあ、とはいえちょっとね、まあ、今またコロナが流行ってるっていうんで少しね海外行くのも控えたいとかね行き来控える人が出ちゃうかなと思うんですけどね、まああれですねなかなか大変というようなところで、まあ、ちょっとねつらつらとそんなお話をしてきましたけど、まあ一応ちょっと次の曲というところで、まあね、あのじわじわ、秘書役のね七海みなさん来そうですけど、まあ、七海みなさんおすすめのあれですけど、Not Equal Me のね思わせぶりを聞いていただこうかなと思ってます。どうぞ。
私のお気に入り、このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べたいものとかをいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマっているものとかを聞いていっちゃいます。
はい、ということでね私のお気に入りのコーナーというところで、まだオンライン組は来ないので、まあ、ちょっとねあの 今からですねあの今紹介をせてた主役七海みなさん、到着しましたんでスタジオでね、よろしくお願いします。
お待たせしました。
はい最近どうですか、みーなさんは。なんかハマってるものとか食べ物とか。
なんだろう、うん、ラーメンぐらいですかね、まあ、ずっとなんですけど、ラーメンは
まだとか言ったらいけない。二郎系がベース。
最近食べてないです、二郎系。ちょっと太りそうだから
ちょっと控えてます。あっさり系にシフトして。
いや、家系とかですかね。
お
あと激辛系、うんうん、食べてますね、夏だから。
やっぱりそっか、夏だとちょっと刺激が、
なんか食べたくなりますね、カレーとかも。
ね、なかなか、まあでも確かにちょっと油控えめにはなるのかな、激辛のやつ。まあ家系よりは油がないような気も。
確かに、
ね、
でもお腹が壊します、翌日かなり。
確かにね、なんでかね、辛いの食べたいんだけどその後ね、お腹痛くなるのはね。
でも慣れてきました、修行して
体が慣れてみたいな。
慣れてます。
うーん、 その究極どうなんだろうね、あれ。なんかほら、タバスコか、あれを一気飲みする人みたいなさ、
YouTuber みたいな。あれ意外にいけそうな気もする、
なんか辛いデスソースみたいなやついっぱいかけるみたいなね。だからあれらも本当に刺激が足りない人たちがもっともっとってなってやっていくとえらいことになるのかなと思ったりしたけど、
なんか多いですよね、そういう YouTuber の方、
ね。まあ、大学生とかね、あのノリでやっぱりこう居酒屋とか行ってね、変にかけてね、
ロシアンルーレットとかで、たこ焼きのみたいな、
ね、やってました。ミーナさんも学生時代は。
いや多分やったことないと思います、あれ。
お
見に
意外に
意外にないです。
お、私がね学生だった頃はよくやってたね。そう、なんかねわさび入ってるやつとか
それかやったことあるけど多分覚えてないかも、当たってないから覚えてないみたいな自分が。
でもまああれのノリって本当に確かにちょっとすると飽きちゃうね。
確かに、う
ん、でまあ私が大学生だった時はその、まあ、愛媛の大学だったんで、まあちょっとその大学からすぐ行ったところに繁華街があって、まあそこしかないって言ったらいけないけど、そこが繁華街で、でまあ学生が行くとこが限られてたんですね。でまあいわゆるなん、まあ、魚民とかさ、魚民まだあんのかな、うん、ああいう系統のね、なんかチェーン店の居酒屋さんとかでこうお決まりのこうロシアン何やらみたいなのが置いてあって、
あ確かにあるとこありますね、
それをなんかこうね、ケーキ漬けじゃないけどやって、で始まるみたいなねそんな遊びが流行ってた時期があったけど、まあでも確かに今のうちの学生とか見てると、まあこの間も軽音楽部の、打ち上げにね行ってきたけど、メニュー自体にもないし、なんかそれをあんまりやって面白いとみんな思わない風潮はあるのかなと思って、そんな気はしましたね。ただあのトイレでいなくなったこの飲み物に龍角散入れてる学生がいましたね。それなんか軽音楽部では結構やってるらしい。まずいけど、まあ、まずいとか言ったらね、龍角散
の優しい龍角散なのが、ね、なんか酒とかのイメージですむしろ
あ本当酒をいっぱいにしちゃうみたいな、
うん、
でもねその龍角散入れて飲めないぐらいの変な味になってるみたいなね、レモンサワーになんか沈殿してんのよねとかね、そんなのをねやってましたけどね。そう、まあ、あとはなんだろうね、学生が今ハマってそうなものって
何なんだろう
ね。あ、ポケモンカードのやつは、あでも今大学生ハマってないのか、
ポケモンカード、
うん、ポケカをほら転売税みたいな、
私この間実家で弟の部屋で結構何時間もポケモンカード、うん、古いの絶対あるはずだから綺麗に保管されてるだろうなと思って探したんですけど、なかったです。1000万くらいで売れるらしいから、ちょっとこれで暮らしていこうと思ったんですけどね
あれは本当に、まあ、ちょっとそこ疑ったらいけないかもしれないけど、あれは本当に価値があるのかどうか、
いや本当に私も不思議
ね。ミーナさんはあれ妖怪ウォッチ世代じゃないのか、
うん、ちょっと違うかも、むしろポケモン世代な気がする。
あ
てかラブ&ベリーとか虫キングとかの世代です。
あれもやっぱり転売したらあれなの、高い。
虫キングは確か当時高かったけど、ラブ&ベリーは全然高くなかったと思います。
おなんで妖怪ウォッチもなんて言うんだろう、こう
確かにあれ高かったか、
メダルがね、そうめちゃめちゃ高いみたいな。別にあれで本当のジバニャンが出るわけじゃないのにこうね
今安くなってるんですかね、なってそうですよね、
投げ売りされてた時代があったよね、なんか何年か前に、
確かに
そう、なんか1枚1万円とかもっとみたいなのがもうなんか10枚で100円ですみたいなので、ちょっとね悲しいこともありますけどね。まあそういったのと関連すると NFT ってありますけど、仮想通貨の、で最近アイドルトークンって言って日本のやつかな、でその日本のまあアイドルのあれと、まあ、仮想通貨紐付けて、で一気にバーンって価格が上がったんですね。でなんですけど今日かな昨日かな 80% オフになったんですね。
へ、
もう一気に下がれてね、まあ、ちょっと、まあ、誰かが やったんでしょうかねっていうあれなんだけど、やっぱりねそういうこともあるんだなっていうところで、まあでもハマってる人が居続ければね価格は維持される
し、確かに
ね、まあでもあんまりちょっとねあの大人っぽい話になってしまいましたけど、うん、じゃあとりあえず CM に行ってみようかなと思います。
清水研究室ラジオ。続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はいはい、さて、まあ、いきなりお話していこうかなと思ったんですけど、ちょうど今ねあのオンラインで私の大輝のね、ラジオメンバーの、鈴木さんとつながってるのでちょっと声かけてみようかなと思います。鈴木さんこんばんは。
こんばんは先生、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
すいません遅れてしまって。
いえいえ全然あの毎月ね全然打ち合わせせずにやってしまうんで申し訳ないなと思って
。いえいえとんでもないです。ありがとうございます。すいません。
ね、
はい、
先月はちょっとねあのリアルでやれましたけどね。
はいそうですね、
うん、ちょっとまああのお気に入りのコーナーが終わってしまってたんですけど、なんかもしこれは言っとかないとっていうのがあったら先に
ちょっと言いたいことがちょっと一つありまして、
はい、じゃあちょっとこのコーナーを使って、
はい、すいません、あの、今月の6日の水曜日の日に、うんうん、あの赤坂 TBS 赤坂シアターで今行ってる、うん、あのハリーポッターの呪いの子を見に行きました。来ました、もうすごい面白くて、うん、まあ、あのしかもあのハリー役が、うん、あの藤原竜也さんがやってたんですけども、うんうん、もうすごい迫力がすごくて、
うん、
すごい感動しました。本当に楽しかったです、
うん
ついついあのローブと、うん、あのハリーポッターでこう着てるローブと、うん、あと杖買いました、う
ん、おーいいな
あ、そこでも売ってるんだ。
確かに、
そうなんです、そうなんです、あのもうそこの赤坂の駅のところにハリーポッターのもう催し器になってるんですね。あそこ洋食も風になってて、でそこに魔法どころっていうお店があって、うんうん、でそこでまあ売ってるんですけど、うんうん、であのシアターの中にも、まあ、あのハリーポッターグッズが売ってて、うん、でそこではマフラー買ったんですけど、
あでもこれからもね、うん、
なんか比較してる人がいるの見ました、ネットで USJ のやつと、うんうん、その、うんうん、なんだっけ豊島園の跡地でやってるとこの ローブの素材の差みたいな、
うん、へえ。じゃあ赤坂バージョンまたちょっと違うのかな、
あるのは知らなかったです。
あっ すごい最後打ちよくて、
へえ。
でもちょっとお値段はまあまあまあまあまあしますね
そうね、あれも適正価格ちょっと分かんないけど、まあね、お高くなって
結構1万5000とか2万くらいするイメージでした。私しますよね確か、
うん、2万近いです。
あ本当すごいね、
高い、でも結構みんな買ってますよねあれ、
うんうん、買ってます買ってます、ね、結構着てる人多くて、あの平日だったんですけども、うんうん、結構着てて、うん、みんなつけてました、すごいおおと思って来ました自分も。
うん、いやいや、やっぱりねこう今ブーム来てるから来てるので、
うん、
ですね、もう本当楽しかったです。あすいません、報告させていただいて。
そうか、じゃああの、まあ、藤原竜也さんとか出てるやつは藤原竜也さんがポッターだよね多分。
そうです、ね、ポッターです。
だから
そうです、ハリーです、
ね、未来の感じってやつ、
あそうです、未来 の、 あの、ね、子供がいてお父さんになったハリー役が藤原竜也さん、
へ
え、
そうそう
感じで、
タイムターナー使うやつ、
そうなんですよ、先生よくご存知で、うんうん、あのタイムターナー使って、うん、であのハリー の、うん、まあ、息子であるアルバス君と、うん、まあ、あのマルフォイの息子 の、 あのスコルピウス君2人が、うん、まあ、タイムターナー使って、うん、ちょっと過去をちょっと変 変えようみたいな話になるんですけど、うんうん、どんどんどんどんやばい状況に追い込まれてしまうみたいな、うん、そういう話ですね。
そっかそっか、じゃああれだ、私あの一回イギリスの学会ある時にやっぱりそのハリー・ポッターのねスタジオへ行って、でそのイギリスでやってたのよそれが。
そうなんですね、うん、
多分。なのでそれのまあなんて 本家じゃないけどちょっと先に見てるっていうね。
本当ですかね、すごい、
うん、そうそう。なのでね、その時は結構ね、あのなんていうんだろう、劇場が狭いからその出待ちの人がいるんだね。終わった後出待ちの列がなんかあって、でなんかサインくださいみたいなのやってるのがあって、だけど結構なんか荒れたところなんで、いわばあの歌舞伎町の中みたいなところのシアターのイメージなんだ。だから結構なんか危ないゾーンなんだけど、出待ちのポッターのあれの出待ちの人たちがいるっていう、なかなかねシュールなのがあって、多分一緒じゃないかな、脚本近いんじゃないかなとね思ったんですけど、
あ、うん、すごいですもん、本当すごい、びっくりしました。
いやいやいや、みんなさんもあれだよね、あのしばらくハリーポッター映画を見直すというか。
うん、でも止まっちゃってます。見直すというか初めて見たんですけど、
お
3つ目まで見たのかな、4つ目の途中で止まってますずっと。
ってことは厚化版の囚人の次ぐらいか、
騎士
の石田、
あ、それは見ました、その次が止まっちゃってますね、
謎のプリンスとかその
辺、魔法省のやつでしたっけ、確か次って、
そうですね、謎のプリンスの
そこで止まってますね、そこまだ 見てないです。
そっからまた面白がっていくんですよね、あれね。
見ないとって思ってます、うん、マジで。
ねえ、でもまあ大学もね、あのああいうちょっとハリーポッター風にしたらもしかしたら流行るのかな。
いけますよね。スマホ使って、
うん、そう、なんか組み分け棒みたいなね。
ああ、それは面白そう。いいですね、
あのどこのゼミに入るかその場でやらされる。
ちょっと
思
っちゃいました。
平沢ゼミとかにね結構生かされてしまうみたいなね。
ちょっとそれはあの方の名前は、
そう、ちょっと、まあ、名物教授がねやっぱり、まあ、中学院法学30か40年ぐらいの、ね、
うん、
歴史があるんですけどね、はい、ちょっとね、うん、あの、うん、名物教授がいろいろいるんで、
いろいろちょっと有名なマスリザリーかなっていう感じは先生いるんです
けど、そうだね、そう、そこはスリザリーだね
スリザリー
なんだ、スリザリーでしょうね、あの先生は。
そうね。とかっていうのは、まあ、ちょっとまたあのね、まあ、ご本人もしかしたらねゲストで登場できるかもしれないから怖いけど、またそのうちねやっていこうかなと思ってます。で、まあ、ちょっとね、はい、法律相談で今日お話しようと思ったのはちょっとまあ来月に送ろうかなというところで、一旦ここでまた曲を聴いてもらおうかなと思ってます。私最近なんか YouTube で知って、あ、これはと思ったんですけど、とクランクイーンさんのオドランドっていうものかな、うん、お聴きください。はい、徹底討論、こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思ってます。まあ勝手に想像してた事案ですけど、まあなんかこう彼氏彼女の関係とかでさ、こう携帯というかこうスマホ見せてみたいなね、何か疑って言ってくる人いるじゃないですか。でまあね、偶然見ちゃったとかさ、こうちょっと借りた時に見ちゃったとか、こう LINE とかの通知見ちゃってとかっていうのがこう、まあ、果たして許されるかどうかみたいなところで、まあね、スタジオにいるミーナさんとか、あ、鈴木さん、まあ、こういう経験あるかなとかないかなとかね、ちょっと聞いていこうかなと思ってますけど、どうですかミーナさん、なんか見てもいい派というか見たいかどうかとか。
私絶対見ない派です。
あ、本当、
なんかプラスなことないかなって思うから、
うんうん、
見ないけど、私の友達めっちゃ見ちゃう人多いんですよね、なんか全部を知ってたいみたいな。
うん、
見るなってみたいな、
うん、
よく言います、友達に。何もいいことないよみたいな。
まあね、そう、鈴木さんはどうですか、なんか気になっちゃう。
いや、ニアさんの同じく私を見ないタイプです。全然気にならないっていうか、
うんうん、
もうんなんていうんですか、そう知ってどうするんだろうっていう感じはありますね。そのあまあ私の LINE 誰かと LINE してるの見て、うんうん、あだったんだよねって言われたらえなんで見るみたいな。まあ見られても私はまあやましいこととかないのでまあオープンで、うん、あそういうのあったよって普通にペロッティは言っちゃいますけど、うん、ただ見る心理ちょっと心理がね分かんないですよね、うん、ちょっとどうなのかなって。偶然なんかこうゲームとかいろいろ動画見てる時に上にペロってこう通知くって見たのはしょうがないと思うんですけど、うん、なんか勝手にこう見られるのはちょっとと思いますよね、うん。
でも、まあ、私が大学生の時はねまだあのパカパカのね携帯がある時期だったんだけど、うん、あの
からです、
はい、そうそうそう、まああれだけどこうなんかちょっとね携帯貸してっていう時があったわけよ。もう今だと想像できないか、こうスマホを貸してスマホで勝手に電話するってことはないと思うんだけど、うん、まあ、当時、ね、あこう携帯持ってる人と持ってない人がいてちょっとごめん携帯貸してと友達が言ってきて、で私は何の気なきに、うん、ああいいよって言ったよく貸せるねって借りた本人が言ってくるの。なんかさすがだなみたいな、メールとか見られたら嫌じゃないみたいな、いや使いたいって言うから貸したんだよみたいな話なんだけど。
そうですよね。
だから、うん、だからやっぱり当時からちょっとなんて言うんだろう、あの見られたくない勢は結構いたのかなと思ったりして。
お
そう、
私絶対無理かも見られるの。なんかやましいものはないんですけど、うん、なんか、
うん、
臓器覗かれてるみたいな気持ち
です。あにもはやなってくる、うん、
確かに、
ね、まあ、電話、例えばそうね、あのごめん実家の家電話にかけたいからスマホ貸してって言われた時に貸せるかどうかっていう。
あでもそれは全然、
あ本当、
うん、
そこをなんか変なことしないかどうかずっと見てるんですよ。
うん、ね、見てる。え持ってかれて違うとこでかけられるとかマジ絶対無理です。
そうね、
前に立ってね、確かに
確かにね。まあやっぱりいやいやそれ自分の使いなよっていうのがね今のあれだろうけどね。
そうですよね、今の場合はそうですよね。
物で確かにね、臓器 見られてるっていうそんな感覚になっちゃうね。そうか、
最近は見られたくないですよね。なんか勝手に見られちゃうのちょっとやべえなと、逆にやべえなと思っちゃいますよね。その人の、あそういう風にプライバシー見ちゃうんだみたいな、プライベート見ちゃうんだみたいな、
あるよね。
ドン引きしちゃうタイプ。
私携帯だけじゃなくて私の友達は結構財布とかカバンとか見ちゃう人多いです。
あ、本当？
本当ですか？
結構なんか財布からやましいもの男の人出てきが、なんか手紙とかプリクラとか出てきがちなイメージあります。
え、プリクラ持ってるのかな今時。今時とか言って
るまとって財布に入れっぱなしだったとかじゃないですか。
ああそっか、
でも今ってデジタルじゃないですか、スマホにいっぱい、
ね、
これが送信するみたいな、
イメージはね、
ないですかね。昔はまあ私の時は結構やっぱりね、あの写真プリクラ、ね、財布入れて、なんかこう何ノートとかに貼ったりとか、
カバン、わかる、やってました、
やってましたよね、
やってました。
でも今の子はやっぱりスマホに送信するのかなみたいな、
そうだね、
でそれでまた盛るみたいな、スノーで盛るみたいな。
ああそうか、私最後に大学生たちとプリクラに撮ったのはあの男の子のゼミ生ばかりだった頃に、なぜか先生飲みに行きましょうって飲んで、あの柏でゲームセンターでね、あのプリクラ撮るってね、はい、なんでだろうって思いながら男の子だけのプリクラが
それもそれ楽しいですね。
だからまあ多分ちょっとねそういう世代もいろいろねあんだろうけどね、うん
ね、ちょっと、
まあ、ちょっとそういうね、なんか、まあ、人の秘密知りたいっていう人もね結構いるだろうからだけどね、でも最近だとあのなんか G メールとかああいうののスケジュールを勝手になんか共有してる人がいるらしいってい
う。へえ、そうなんですか。
なんでそこちょっと、まあ、あのここでは名前は言えないんだけど、私が仕事してて最近もちょっとその人とはもう付き合いたくないなと思ったんだけど、まあはい、その人がなんか いや実はあの社長は気づいてないけど、その社長のスケジュール自分のところに全部見れるようになってるんですみたいな。
すご
とか なんか共有のやり方がきっとあるらしいんだけど、
怖いですねそれ。下手すればね、把握されて、なんか先回りされそうですよね。
ね、そうそう。
いろいろと、ね、この日、あの嘘、まああるじゃないですか、やっぱり人代だって、うん、あ、ね、ちょっと行きたくないね、休みたいなって時に、うん、ちょっとその日仕事あるわ、みたいなこと言ったにかかわらず、うん、え、ないでしょみたいなこと言われたら怖いですよね。ね、
それとか、その場にいるとかね、こう、どこどこ行きと書いてたらね。
怖いですよね。
今一度ね、身の回り気をつけないといけないなってちょっと怖い話になっちゃいましたけど。ということで、ね、今日最後の曲をお送りしますということで、まあ、この曲かけたいからちょっと携帯の話したんですけど、メゾンデさんの携帯見してよってフィーチャリングハシメロ&前島素志さんかな、お聴きください。はい、お便りコーナーというところで、なんですけど、今んとこお便り来てないような気もするので、まあ、先月からお話してますけど、お便り採用されると、清水研究室オリジナル、クオカード500円分を、プレゼントしていますというところでね。なんで、まあ、今日のところはあれですかね、花ちゃんにプレゼントするかなって思ったりしてます。オープニングのね、世界の終わりのロボのねリクエストくれたなっていうところで、まあ、24時間受け付けてますので、まあ、お便りメール思い浮かんだらいつでも送ってください。で、先は番組の最後でお送り、お知らせします。以上、お便りのコーナーでした。はい、ね、今日はちょっと残念ながら渡辺さんいなかったんで、このジングル聞けなかったというところでね、残念でしたけども。
残念でした ね、ちょっとね、本人にやっぱ聞いてもらいたかったです ね。
またお怒り
めちゃくちゃ言ってます、お怒り
ね、ちょっと思い出のジングルでしたねっていうところで、
そう、思い出のジングルです ね
分かる人には分かるってやつをね、ちょっと毎月お送りしてます。で、中学院大学からのお知らせです。今年度最後のオープンキャンパスが今週の日曜日、9月の17日日曜日ですね、10時から3時というところであるので、まあ、ぜひちょっとね、中学院大学気になるよっていう人は、お越しいただけるといいかなと思ってます。で、あともう一個、今、中学院大学、まあ、駅伝強い強いと言われておりますけども、なかなかちょっとね、予選が突破できない時があったりとか、まあ、あれなんですけど、今回、新しく選手の学生寮を移転して新設するっていうところで、クラウドファンディングをやってるんですね。そんな自分で建てろよって言われたらちょっとあれなんですけど、クラウドファンディング、目標金額350万円というところでスタートしてて、今238万1000集まってます。で、残り47日で111人の寄付者の方がいらっしゃるというところで、まあ、寄付するとなんかいろいろ特典があるというところで、まあ、ぜひ駅伝応援したいなと思われる方、中学院大学の公式のページから飛んでいただけるといいかなと思います。以上、中学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか、みんなさん。ちょっと久々の
スタジオかな、遅れてしまってすいません
いやいやいやでもね、やっぱりちょっとね、スタジオの雰囲気楽しいなっていうのはね、あるかなと思いますけど、鈴木さんはいかがでしたか。
いや、私も同じく遅れてしまって申し訳ないです。
いやいや、みんなね、お仕事とかあるから申し訳ないなと思っててあれなんですけど、
いや、すいません。いや、いつもありがとうございます。本当参加させていただいて本当にありがとうございます。いや、またそうですね、好きなことばっかり言ってました
が、いやいやね、まあ一応ね、オープニングにもちょっと言ったんですけど、まあ、丸7年だったので、
お
そう
な
のでおー84回目だったので、まあちょっと来月からは、ね、8年目がスタートしていくという
長い、
うん、
お
そうなんで、ね、100回がまあ見えてきちゃって、じゃあ見えてきたかなっていうところなんでね。
あ、まだ100回、はい、あ、50回だったのか、こない、
うんうん、
なんかありましたよ ね。あれ50回じゃない、
50回がでもまあ2年前とかそんな感じよね。
え、待って、それからもう経つんだ。
そう、
ついこの間だと思ってた、50回目、怖、
50回はあれだっけコロナ前だったのかもしれないけど、まあなかなか
怖、マジで
時を経つのね、感じ。
いや、マジでびっくり、
うん、
半年前くらいかと思ってた50回やってたのが
まあね、なんでね、ちょっといろいろね楽しんでいきたいなと思ったりしてます。まあ少しずつね、あのコロナも、まあ、まだちょっと増えてるとは言うんですけどね、あのスタジオでみんなでやって打ち上げありでねできると楽しいなと
そうですね、先生、
ね、そう、この間のねちょっと話しましたけどね、まあ、鈴木さんたち来てくれてありしましたけどね、
うん、いや本当にありがとうございました。本当にちょっと
まあなんでだんだんちょっとね、あの現役の学生さんとも交えながらね、あの来月以降やっていこうかなと思ってますんで、ぜひまたお力をお貸しくださいというところで、さてさて、一応次回予告を先にやっといて、であとワットやろうかなと思ってます。次回は、10月12日の木曜日ですね、夜6時から生放送でお送りしますと。でそしてお便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。でツイッターアカウントは、清水ラボ、LABO の方ですね、でも感想などを送っていただけると、ありがたいなと思ってます。ポッドキャストも、徐々に更新されると思うのでね、あの過去のやつを聞いていただけるといいかなと思ってます。さあ、2分ぐらい余ったんでね、まだ好きなこと言えるかなというとこですけど、ね、なんか皆さん告知みたいなのあったりする？
いや、ないです
今のところ。
はい、
ね、かつてかつてって言ったらいけないね、踊ってみたとかね。
いや懐かしいですね。
いやいやいや、そういうのねやってらっしゃったん
ですよ
ね
もう今は何も、
うん、
ゆっくりゴミみたいな生活してます
いやいやいや
いい、ね、
鈴木さんはなんか告知みたいなのあったりしますか？
告知ですか、
うん、プライベート告知でもいいよ
プライベート告知ですか、うん、まあでも言っちゃいましたしね、ハリーポッターのこと
は、ね、今熱狂的ですっていうところでね。
で、あ、またそうですね、またゲームにもまたハマりましたしね、また戻りましたねゲーム。
あー、そっかそっか、あのね豊島園のあのなんだろう、変わったねスタジオのあそこでねオフとかできたらいいね、オフ会みたいな。
いいですね、うん、いいですね。
あれでも滞在時間なんか4時間とか5時間とかっていうの ね
らしいですね、うん、平均が、
うん、そう、
そ
のぐらいアトラクションがあるのかどうかっていう、う
ん、なんか1、2時間ぐらいで終わりそうな感じしますけどね、写真見てると、
うん、ね、
うん、そうですよね、
うん、まあ、なんでちょっとね、あのハリーポッター色強めの、今月の中学院大学清水研究サラジオになりましたけどまた、来月も、聞いていただけるといいかなと思ってます。それでは終わりにしていきましょうか。じゃあ、
はい、
せーの、
さようなら。
さようなら